こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は発達障害のある子どもを対象に家庭や保育・療育の現場で活用できる手作りの感覚おもちゃを紹介する実用書です。著者の藤原はずみは臨床発達心理士・保育士として発達支援の実践に長く関わっており、支援の必要な子どもとその家族・支援者に向けた具体的な提案を行ってきました。本書の中心にあるのは、感覚遊びを通して子どもが安心し、自分のペースで関わりやすい環境を作るという考え方です。市販のおもちゃに頼るのではなく、身近な素材で作れる遊具を通じて、触覚、視覚、運動感覚などを穏やかに刺激し、遊びの中で落ち着きや集中のしやすさにつなげていきます。発達支援を特別な訓練としてではなく、日常の遊びに組み込む点に本書の実践性があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、感覚遊びを発達支援の入り口として捉える視点。本書の最も重要な特徴は、感覚遊びを単なる気分転換ではなく、発達支援の具体的な入り口として位置づけている点です。発達障害のある子どもは、感覚刺激に対して過敏さや鈍感さを示すことがあり、その違いが遊びや対人関係のしやすさに影響します。本書は、その特性を問題として切り離すのではなく、子どもが受け取りやすい刺激を選びながら、安心して遊べる状態を整えることを重視しています。感覚おもちゃは強い働きかけで子どもを変えるための道具ではなく、自己調整を助けるための媒介として扱われます。こうした考え方により、遊びそのものが支援になるという発想が具体化され、保護者や支援者も日常の中で取り入れやすくなります。療育の専門場面だけでなく、地図の短い遊び時間にも応用しやすい点が実用的です。次に、身近な素材で作れるから家庭でも継続しやすい。この本が実用書として優れているのは、特別な道具や高価な教材に依存せず、身近にある材料を活用して作れる点です。手作りであることは、単にコストを抑えるだけではありません。子どもの反応を見ながら大きさ、硬さ、重さ、食感を調整できるため、個々の特性に合わせた微調整がしやすくなります。既製品では刺激が強すぎたり、逆に物足りなかったりする場合でも、素材の組み合わせを変えることで対応の幅が広がります。また家庭で再現できることは継続性に直結します。支援は一度の成功より、日々の中で無理なく続くことが重要ですが、本書はその条件を満たしやすい構成になっています。保護者が自宅で試し、子どもの反応を見て調整し、必要なら支援者と共有するという循環を作りやすいことが本書の大きな利点です。さらに、触覚や運動感覚に配慮した具体的な遊びの工夫、本書では感覚刺激の中でも特に触覚や運動感覚に関わる遊びが重視されています。発達障害のある子どもの中には、触れることへの抵抗が強い子、逆に強い刺激を求める子、じっとしていることが難しい子など、反応の幅が大きい場合があります。そのため、本書の価値は、どの子にも同じ遊びを与えるのではなく、刺激の質を調整する工夫を提案している点にあります。例えば、手で握る、押す、引っ張る、転がす、落とすといった動作を通じて、身体感覚を自然に使えるようにすることで、遊びながら感覚の偏りに働きかけ、こうした遊びは集中の導入や気持ちの切り替えにもつながりやすく、活動前後に挟み込む形でも使えます。重要なのは、感覚刺激を一方的に与えるのではなく、子どもが自分で加減しながら関われるように設計されていることです。そして、保護者と支援者が同じ視点を持つための実践ガイド、本書は子ども向けの遊具集であると同時に、保護者や支援者が子どもの感覚特性を理解するためのガイドとしても機能します。発達支援では、遊び方そのものよりも、なぜその遊びが必要なのか、どの刺激が負担になりやすいのかを理解することが欠かせません。本書はその理解を支えるために、遊びの目的や使い方を実践寄りに示していると考えられます。保育士、療育支援者、教育関係者にとっては、現場で子どもの様子を観察しながら調整する際の手がかりになりますし、保護者にとっては家庭での困りごとを遊びの工夫へつなげる視点が得られます。支援者と家庭の間で共通言語を持てることは重要で、感覚おもちゃはその橋渡しになります。子どもの行動を問題行動として見るのではなく、感覚のサインとして読み解く姿勢を促す点に本書の教育的な意義があります。最後に、日常の中に支援を組み込むことでハードルを下げる。本書が他の発達支援関連書と異なるのは、支援を特別な訓練メニューではなく、日常の遊びとして位置づけていることです。子どもに必要なのは、長時間の課題だけではなく、気持ちが安定しやすく取り組みやすい小さな経験の積み重ねです。感覚おもちゃはその積み重ねを作るための具体的な手段として使えます。例えば、 活動の前に気持ちを整える、待つ時間を乗り切る、対人関係のきっかけを作るなど、場面に応じた使い方が想定しやすい点が実践的です。また子どもが自分から触れ、試し繰り返すことで、支援が受け身のものではなく、自発的な遊びに近づきます。これは支援への抵抗感を下げる上でも有効です。結果として、本書は発達支援を暮らしの中に自然に溶け込ませたい家庭や現場にとって、導入しやすく応用範囲の広い一冊だと言えます。結論として、本書は発達障害のある子どもへの関わり方を、難しい理論ではなく、実際に作って使える感覚おもちゃという形で具体化した点に強みがあります。特に向いているのは、家庭で子どもの遊びに悩んでいる保護者、保育や療育の現場で個々に合う活動を探している支援者、そして子どもの感覚特性を実践的に理解したい教育関係者です。読むことで、子どもの行動を単純に困りごととして見るのではなく、感覚の偏りや安心の必要性という観点から捉え直せるようになります。また、身近な素材で再現できるため、支援の導入コストが低く、すぐに試して調整できることも利点です。同種の発達支援本の中でも、本書は解説中心ではなく、遊びを通して支援を日常に落とし込む実践性が際立っています。理論を知るだけでなく、子どもの反応を見ながら具体的に試したい人にとって有用性の高い一冊です。ご支援いただける場合は、藤原ラジミ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。